今、暦の紹介しましたが、あと3週間でペンテコステを迎えます。主イエス様が復活の後ご自分を弟子たちに表しなさったのが40日間です。その40日が終わるのは今年のカレンダーによると5月の14日です。昇天記念日と呼ばれる日です。その日から10日間の祈り会がエルサレムで始まりまして、24日のペンテコステに至るわけです。このペンテコステに至る期間、主イエス様が十字架にかかる前夜、聖霊について語られたヨハネ福音書の14章から16章までを取り上げたいと導かれております。14から16は主イエス様の告別説教とも呼ばれます。最後の晩餐が終わりまして、主イエス様が加えられました、私が行くところへはあなた方は来ることができない、13章の33をちょっと見ていただきたいと思いますが、そこの鍵括弧の中に、私が行くところへはあなた方は来ることができない、という言葉をもう一度言いますよといった言葉によって、弟子たちの間に大きな衝撃と不安が広がってまいりました。ペテロは36節を見ていただけると、主よどこにおいでになるのですか、一番最初に質問するのはペテロです。それからトマスもイエス様を愛してやまなかった弟子の一人ですが、14章の5節のところに、主よどこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません、先生どこへいらっしゃるんですか、そこに私たちがついていくことはわからなかったらいけませんでしょう、というような質問をしております。こうした大きな不安が弟子たちの心をよぎりました。それに応えるのがこの説教です。私たちの間でもそうですけれども、そばにいるのが当たり前というような家族が急にいなくなってしまう、まあこの年はそうした経験をなさったご家族が多くあられることを私たちも意識しながらこの説教に臨んでいますけれども、本当に寂しいものだと思います。ふっと呼ぼうと思いましてもそこにいない、ご飯を準備しようと思ってもついお茶碗を一つ多く置いてしまう、まあ、そういったような何とも言えない寂しさ、虚しさ、悲しさというものは人間誰でもいろいろな状況で経験をするものですね。弟子たちにとっては、まあ、お茶碗を一つ多く置いてしまったという以上の大きな悲しみ、あるいは不安というものが彼らの心を満たしていたわけです。ぜひどうぞ弟子たちの心を想像していただきたい。ざわざわ、ざわざわっと彼らの中に、死後が走り、どうしたもんだろうねというような言葉が彼らの中でひそひそとささやかれている、そういう状況というものをどうぞ想像していただきたい。主イエス様はそれを捉えて14章1節にまずこうおっしゃったわけです。はい、お読みいただきましょうか。1から3までお願いいたします。3、はい。あなた方は心を騒がしてはなりません。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたことでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです、とこういうふうにして主イエス様は、心を騒がせているところの弟子たちの心を汲み取って、心を騒がしてはいけないよ、 イエス、神様を信じなさい、私を信じなさい、私は最初に場所取りに行くんですよ。場所取りというと皆さんは何を思い出しますか？お花見の時のあの花見の場所取りですね。私もこの間西郷山に毎朝登ってるんですが、行きましたらあそこで場所取りをしている、おじさんがおりまして、大したことはないんですけどもね、桜が咲いてる下のところで、ブルーのシートを2つ3つこっちに1つあっちに1つ敷いて、そして、もう朝早く、7時前後でしたけれども酒盛りを始めておりまして、そして何か、私を見て罰が悪いと思ったんでしょうかね、あなたもいかがですかとこう誘われたんです。まあ、私もそれじゃあ一杯と言うわけにはいかなかったんで、ありがとうございますと言ってね、さよならいたしました。場所取りをさせられるそうですね。特に新入社員は場所取りをする。イエス様は場所取り、イエス様は新入社員ではありませんが、まず、天国に行って、そして場所を整えてあなたたちを迎えますよという、素晴らしい約束をしてくださいました。それじゃあ場所取りだけなのか、それでは不安だと弟子たちは思ったことでしょう。それですからこの16節先ほど読んでいただきました箇所を思い出していただきたいと思いますので、どうぞ16節を読んでください。よろしいですか？16節3、はい。私は あなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。イエス様はもう助けがない状態であるところの弟子たちが非常に不安に思っていることを見透かして、もう一人の助け主を天のお父様が送ってくださるようにお願いします。このお願いという言葉は何かうんと下にある人がうんと上にある人に懇願するというような意味のお願いではありませんで、お友達がちょっと来て助けてよという感じの非常にこう対等な関係の言葉だそうであります。で、私は何を言いたいかと言いますと、ここで父なる神様と子なる神様は上下関係というものはなくて、本当に対等のお方として父なる神様にお願いします、助けてください、どうぞ聖霊様を送ってください、そういう関係で頼んでいるのであります。そうしたこの状況というものをまず覚えていただきたい。そして助けを壊れているのは助け主である。今日の題はわざわざギリシャ語で申し訳ありませんけれども、この元となった言葉のパラクレートスという言葉を題名にいたしました。というのは助け主という言葉だけではちょっと訳しきれないぐらい非常に豊かな内容を持った言葉だからです。これはもともとパラというのは傍らに、そばに、クレトスというのは彼を呼んでくるという言葉の受け身ですから、そばに立つように呼ばれているもの、そばに立つように壊れているもの、それがパラクレートスです。翻訳をいくつか紹介しますと少しこの言葉の豊かさがお分かりいただけるかと思います。新共同訳ではここを弁護者というふうに翻訳しています。それから英語のキングジェームスバージョンではカンファーターという言葉が使われています。慰め主、これはペンテコステの時に The Comforter Come という Has Come という言葉で歌われています。慰めるお方、それから最近と言いますか、現代の訳のニューインターナショナルバージョンではカウンセラー と書いてあります。今訳を4つぐらい言いました。そうするとそれをまとめるとなんとなく豊かですね。私たちの翻訳は助け主、いつでも困ったら助けるよという助け主、それから、新共同訳では弁護者、私たちが人からいじめられたりあるいは文句を言われた時に、この人は違うよと言って弁護してくださる方、それから落ち込んで悲しんでる時にそばに立ってトントンと肩を叩いて慰めてくださるカンファーター、それから困った時にどうしようかなと思っている時にどうしたもんでしょうねと言った時に親身になって相談に乗って良きアドバイスをしてくださる方、これカウンセラーです。それ4つもう言葉を捉えただけでも、ああこんなお方が聖霊様なんだなという、この私たちの思想が広がっていくと感じないでしょうか。主はこのお方を私たちに与えてくださる。別な言葉としてはその次のその方は真理の御霊ですと、もう一回説明を加えています。これも霊というふうに新共同訳聖書では訳してるんですけれども、やっぱりこれは御霊という人格的な言葉で翻訳した方が私はふさわしいように思います。霊というと何かのスピリットという感じで、この無機的なと言いますか非人格的な響きを持たせるのですが、この方は御霊です。またギリシャ語で申し訳ありませんけれども、プニューマというのが御霊、霊ですけれども、これは文法的には中性なんです。It という言葉ですね。 It、 皆さん英語で習わったでしょ。 He、 She、 It とで文法的には It なんです。だけども代名詞は His とか Him とかいう言葉が使われています。つまり御霊は人格的なお方であるということをその言葉遣いからも示されています。さてこのお方は御父から使わされるお方である。で、天のお父様が御霊に行ってらっしゃいという形でお願いしますよということで来てくださる、御父から使わされる御霊である。それから主イエス様からも使わされる御霊である。ちょっと先になりますけれども15章の26節を読んでいただけますでしょうか。15の26、ご一緒に。はい、私が ここでは私が使わすと書いてありますね。さっきの14章では父が与えると言った。どっちが正しいんでしょう。もうどっちも何かこう混然一体という言葉がありますが、父から使わされる御霊、子も使わす御霊、これはもう三者と言いましょうか、三位一体として私たちを共にあって助けてくださるところのお方であるということです。ですから新約聖書の中には聖霊のことをイエスの御霊あるいはキリストの御霊という表現をする場合もしばしばあります。ちょっとだけ例を言いますと、私たちが使徒の働きの連行で学びましたが、パウロがこちらの方に行こうと言った時にイエスの御霊がそれをお許しにならなかったという表現があります。イエス様と御霊がこう一つになっちゃってる。それから同じパウロが神の御霊があなた方のうちに住んでおられるのならあなた方は、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。キリストがお持つということはキリストの御霊を持つこと、あるいは私たちが心を開いて 信仰を持ってイエス様を受け入れるということは御霊をいただくということと同じことだということを語っています。その他いくつかありますが省略をいたします。はい、それでは14章の先ほどの言葉に戻ります。イエス様はもう一人の助け主をあなた方に使わしますよ、このもう一人のという言葉が大変大切なこの章の鍵であると思います。もう一人のというのは、私がこれからいなくなってしまうから代わりにという意味のもう一人ではないんですね。代わりというと、まあ皆さん分かりやすい例で言いますと、ピッチャーがね、打たれて、そしてノックアウトされて、そしてこのすごすごとマウンドから降りていって、代わりにこのね、すごいピッチャーが現れて、よし相手を抑える。これは代わり。これならよくわかります。代理ですね。代わりのピッチャーが現れる。けれども、そういう意味のイエス様はもう私の仕事が終わった。私はさよなら。もう私はこれで引退するよ。あとは聖霊に任せるよという意味で選手交代ということではないんですよ。ね。もう一人というのはイエス様のお働きに加えてもう一人という。そういう意味です。イエス様も今天にあって私たちのために取りなしをしていてくださる。同じような意味で、御霊が私たちの心の中に住んで働いてくださいますよという意味でもう一人のという言葉をここでおっしゃったということをぜひ覚えていただきたいと思います。そのもう一人というニュアンスはイエス様ご自身が大変素晴らしい助け主であられたということが前提になっています。もう一人、ね、私はこれから、まあ、十字架にかかって目に見える形ではいなくなるよ。でも考えてごらん、今まで私はどれだけあなた方にとって助け主であったかということを考えてごらん。弟子たちはそんなこと言われなくたって、はあそうだな、この3年余り私たちはイエス様にはお世話になりっぱなしだったなということを彼らはずっと思い出していたと思います。困ったことがあればイエス様なんとか助けてください。船で嵐にあって溺れそうになった時に、イエス様助けてください。向こうから歩いてくるイエス様を見つけた時もありますし、船の底で眠っているイエス様を見つけて、イエス様なんで寝てらっしゃるんですか、助けてくださいと言って、お願いしたこともあるでしょうし、それから税金取りの人がやってきて、私たちはみんな税金を払ってますけれども、弟子グループだけは税金免除ですか、宗教法人ですから税金はいらないんですか、いるはずでしょうって言った時に、いや弟子たちは勇ましく私たちも払いますと税務署の役人に答えてしまった。払いますと言ったんですけどポケットに何にもない。イエス様どうしましょうか。イエス様困ったな、もうちょっと上手な答え方があったのにとおっしゃらずに、そうか、それじゃあちょっとそこの海辺に行って、糸を垂れて魚を釣ってこい。はいって弟子たちが言って魚をパッと釣ってくると、その魚が金貨を加えてたって言うんですよね。本当に、嘘のような本当の話です。私たちもそういう、お魚がいると助かりますね。税務署のお役人が来て、あなた全然今年分払ってませんから払ってください。どっか目黒川に行ってお魚釣ってもそう簡単には釣れないだろうと思います。イエス様はまあちょっと今エピソードを少し2つ3つお話しましたけれども、どんな困った時でもそばにいてくださるところのお方、助けを与え、困った時に何でもかでもイエス様って言えばはい、そして答えてくださる素晴らしい助け主であられた。もう一人のという意味は 私があなた方にとってかゆいところに手が届くような助け主であった以上に、この聖霊様はあなた方にとってかゆいところに手が届く助け主なんだよ。確かに人間的に見れば、この目で見えるイエス様をこの地上で見ることがないということは大きな喪失感、寂しさ、悲しさ、あるいは途方に暮れた気持ちというのが感じるかもしれないけれども、それは一時的な現象であって、聖霊様はいつでもあなた方と共におられる。イエス様は33年間しか地上生涯を送られませんでしたけれども、いつまでも共にいてくださるお方として聖霊様が与えられるんだよ、しっかりしなさいよというのがこの励ましです。私たちは復活後2週間目の時に、マタイ28-20から、見よ、我は世の終わりまで常に汝らと共にあるなり、ごめんなさい、私は暗唱聖句で言うといつも文語になってしまうんですが、もうやっぱり、新改訳はなかなか覚えきれませんで、なんとなく長たらしくて、覚えられないんですが、文語訳はもうはっきりと頭に入っておりますので、見よ、我は、何時だと共に常に、世の終わりまで常に何時だと共にあるなりとおっしゃった、あのイエス様のお約束を共にここで捉えさせていただきましたね。覚えておられると思います。イエス様という目に見える形での存在は、あの復活後なくなってしまいましたけれども、私たちはそれ以上に近いお方として、いつでも共におられる聖霊様を捉えることができる。イエス様はこの場所にいたならば他の場所にはいることができない、肉体的には限られた存在でしたけれども、御霊様はここにもおるし、あそこにもおるし、どこにもおることができる偏在なお方として、私たちの心にとどまってくださるところのお方です。素晴らしいことでございます。で、そのお方がイエス様の臨在を確かなものにしてくださる、それがこの18節のお言葉です。ご一緒にお読みくださいませんか。3、はい。私は捨てて孤児にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるのです。はい、このどうしてこれ孤児が出てきてしまうんでしょうね。これはこのイスラエルの人たちの間でグループとして、先生、グループの先生をお父さんというような言い方をすることが習慣だったようです。お分かりですね。皆さんも学校の先生とか、あるいはどっかのグループのリーダー、お父さん的な存在、つまりイエス様はお父さん的な存在として弟子たちの間にいましたから、このお父さん的な存在のイエス様が目に見えなくなってしまうということは、つまり残された人は孤児、みなし子になってしまう。ですからイエス様はそうはさせませんよとおっしゃった。そして、私はあなた方のところに戻ってくるのです。イエス様はどんな形で戻ってきたでしょう。もちろん復活後のイエス様は目に見える形で弟子たちに戻ってこられました。これはこれで素晴らしいことです。弟子たちもイエス様を見て喜んだと書いてあります。40日の間しばしば現れるイエス様の存在ということを彼らは確かめ喜びました。イエス様は彼のところに戻ってきた。だけど40日過ぎたら天に昇って帰られてしまう、またみなし子になっちゃったんでしょうか。そうではない。イエス様はこのことと聖霊様が来て共に住んでくださるということは一緒なんだよ。私は聖霊様というお方を通して あなた方のところにいるんだから、あなた方は決してもうみなしごではない、素晴らしいお約束だと思います。私たちの中に人間的な意味で愛する方を天に送ったり、あるいは友達がいなくなってしまったり、いろんな意味で寂しい思いをしている方があるかもしれませんけれども、主イエス様は何とおっしゃるでしょうか。私はあなた方を捨てて孤児にはしない。これも文語訳聖書は素晝らしい言葉が書いてあります。何時らを捨ててみなしごとはせずって書いてあるんですね。でもある方はちょっと読み間違って、何時らを捨ててみなしごとはせず、区切りを間違ってみな仕事はせず、だからいつもイエス様お休みしてらっしゃる。ちょっと読み間違ったらしいですね。あの弁慶がなというのと同じでありまして、みな仕事はせず、あいいな、聖書にはいい言葉が書いてある、誰も仕事しなくていいんだって聖書に書いてあるよ。ごめんなさいね、ブランドンさんお分かりでしょうか。後で誰か説明してあげてください。はい、それはあの皆さんちょっと出向けを覚ますためにいたしましたジョークでございます。私たちをみな仕事はしない、孤児にはしない、イエス様の温かい配慮、この中に感じることであります。最後にイエス様が語られた三つの前置詞というのがあります。何々のat とか on とか in とか、そういうのを私たちは英語で前置詞という言葉で、習いましたけれども、ギリシャ語にもその前置詞がここで3つ使われています。その意味するものを捉えて終わりたいと思います。16節のあなた方と共におられる、これはメタという言葉が使われております。メタというのは友達的な感覚、いつでも友達として一緒にいるよということであります。私たちは友達を持っているでしょうか。たくさんの人が友達を持っていると思います。今は何と言うんでしょうか、メル友って言うんでしょうか、いろんなことでメールでつながっている友達というのがありますけれども、案外本当の意味の友達というのは私たちは持っていない。心を開いて分かち合える友達というものを持っていないで、ただ寂しいからつながっていたいから必死になって、必死になってってちょっと申し訳ないけれども、あのこうメールをやり取りしているという場合がなきにしもあらずではないかなと思います。この間地下鉄で、ある集会から帰ってきまして、トンと座りましたら前の人たちが例外なくみんな一生懸命、ね、こうやって一緒あのつながっているんですね。私たちのようななんていうんですか、こうパタッと開いて、そして電話の時だけ使うというのはもうあのガラケーというんだそうです。わかりますか。それもわからない人もいるかもしれません。ガラッパゴス系統ってもう進化が遅れてしまっているという意味で、ガラッパゴス系の携帯電話です。今はガラケーではなくてスマホでみんなこうやって誰も会話をしない、お友達が隣に座っていてもこうしてつながっている。つながることはつながらないよりはいいと思いますけれども、本当の意味で私たちは心を開いてつながっていることができるでしょうか。悲しい時に悲しいということを打ち明けられる友達、それを本当に同情してサポートしてくれるところの友達あるでしょうか。実際のところはいろんなことで確かに存在証明としてつながってはいますけれども、逆な意味で変なふうなつながりで、そして殺されてしまったり連れて行かれてしまったり、恐ろしいようなことも起きかねない時代です。私たちと共に友達としてつながっていてくださる、このことを表しているのが主イエス様が復活した午後、エマオの 途上で、二人の弟子に現れて一緒に歩いてくださったあの出来事を思い出します。あれは私たちと一緒にいつでもいてくださる聖霊様の絵です。あれはあの時終わって、そしてもうすぐに後から起きないのではなくて、これから聖霊様が私たちの生涯にいつでも共に歩んでくださるよということの一つの例として、主イエス様はよみがえった午後、共に二人の落ち込んだ弟子たちと一緒に歩いてくださいました。そのお方が私たちと生涯共に友達として歩んでくださることを感謝をしたいと思います。そしてこのお友達に呼びかけ、そして私たちはこのお方に頼りつつ進みたいと思います。2番目の前置詞は何かと言いますと、この17節の後半です。これも読んでみましょう。17節3、はい。その方は真理の御霊です。世はその方を見もせず、しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。この共にという言葉がありますね。これは16節の共にとはちょっと違った前置詞が使われております。これはパラという言葉、先ほどパラクレートスのパラ、傍らにということ、つまりサポーターとして、弁護者として、あるいはカウンセラーとして傍らに立ってくださるお方、彼がいつでも私たちをサポートする立場に立って私たちを支えてくださるところのお方です。このことを表す一つの例を挙げたいと思います。パウロが最後の裁判に立たされました。彼はその最後の裁判ではもうほとんど死刑が確定しているような、そういう裁判でした。日本の裁判と同じでありまして、というよりも裁判制度っていうのはローマから来てるんですけれども、ローマの法律によるとあらゆる被告人は弁護士なくて裁かれることがない。この今私たちは当たり前に思っておりますね。どんなもう悪逆非道と言いましょうか、もう大勢の人を殺してこいつは絶対にもう死刑だというふうな方であったとしても、その人は弁護士を得る権利を持っています。弁護士を費用を払うことができなかったら国選弁護士という方が彼の傍らに立って彼のそばで弁護をいたします。まあ国選弁護士さんも大変だろうと思います。本当にこの人絶対助からないだろうなと思う人、一生懸命でも仕事柄と言わなければなりませんけど弁護をするんですから、それでも弁護しない裁判というのはないんです。ローマの時代、パウロの時代もそうです。ところがパウロのその最後の最後の裁判の時には誰も私の傍らに立つものがなかったと彼は第二テモテの4章で書いています。これはもうどういうことなんだろう、弁護士に払うお金がなかったのか、あるいは弁護士を頼んでも誰もお前の弁護なんか嫌だよと言って立たなかったのか、それからパウロを一生懸命助けていたところのルカとかマルコとかそういう人たちは友達として、何人かの人たちはサポートしてましたけども、まあそういう弁護士としての資格がなかったのか立つことはできなかったんですね。まあ、どういう細かい事情があるか分かりませんが、彼が最後の裁判の時には誰も弁護士がそばにいなかったと書いてある。とってもこれは寂しい。 なんとなく伝道者の最後、宣教師の最後としては悲しい最後だと思います。けれども彼はそこでこう言ってるんですね。やっぱりそこは読んでみましょう。第二テモテ、私が本当に好きな言葉の一つです。第4章の16節17節を皆さんでご一緒にお読みください。4の16、開きました？はい、ご一緒に。私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されましたと書いてあります。先ほど言いましたように、弁護士が立つのはローマの法廷においてはマストでありました。彼も誰かを頼んだんですけれども、皆捨ててしまいました、捨てられてしまったと書いてあります。なんとなく惨めな言葉ですね。しかし彼がそのようなことを書いていますけれども、その17節が素晴らしいと思いませんか。しかし主は私と共に立ちと書いてある。私を弁護するはず、私をサポートしてくれるはずの仲間がみんないなくなってしまったけれども、主は私と一緒に立ってくださった。この一緒にという言葉、共にという言葉は先ほど言いましたパラという言葉が使われています。パリステミという言葉です。共に立つ、パラステミ、一緒に立ってくださって、私の弁護士になってくださった。もちろんふっと右を見たらイエス様がふっと立っていらっしゃったと、そういうわけじゃないんです。どういう形でしょうか。私が言おうとしていることは、目に見える形ではない、聖霊様によるところの確かな臨在がパウロ、孤独なパウロを支えた。そして彼はその場所で最後の弁明をするときに、単に自分は無罪です、私を死刑にしないでくださいと叫んだのではなくて、彼はその最後の裁判の場所を宣教の場所と変えたっていうんですよ。素晴らしいことじゃありませんか。彼はそこで命乞いをしたんじゃない。そこに立っているところの裁判官から、検事から、あるいは他の陪席にいる人たちから、何から全部に向かって、イエス様はどんなに素晴らしいお方ということを彼はそこで述べ伝えたっていうんです。それをさせたのは、彼のそばに立っていてくださったイエス様、聖霊を通して存在してくださったイエス様だと言っています。最後に、これは14章に戻りますけれども、私の彼、あなた方のうちに住んでくださる、これは縁という言葉が使われています。英語で言うと in ということです。さっきの、表現ですね、友達としてそばにあって、これも素晴らしいけども、in はもっと素晴らしいです。内側に、心の内側に住んでいてくださる主は私たちの内側に住んでいてくださる。パウロはエペソの教会の人たちに、イエス様がうちに住んでおられることをしっかりと信仰によって捉えることができるように、あなた方が心の目が開かれるようにと祈りました。私たちのうちにいらっしゃるお方を、私たちの心の目を開いてしっかりと捉えさせていただきたいと思います。先ほども言いましたが、うちにいらっしゃるのはイエス様なんでしょうか、聖霊様なんでしょうか、どっちでしょうか。 私は両方だと思います。サムエル・チャドウィックという人がペンテコステへの道という本にこう書いてあります。ちょっとお読みします。新約聖書は内在するものについて、ある時には御霊と言い、他の場合にはキリストというので、混乱を招くことがあります。使徒パウロはキリストが私のうちに生きておられると強調していますが、この内在こそ栄光の望みです。しかも私たちが聖霊の宮であることも同じく強調されています。それでは私たちのうちに住むのは復活の主なのでしょうか、それともキリストの霊なのでしょうか。この混乱は私たちの三位一体の神の人格に関する認識不足から来ます。三位一体の神の人格は排他的な、お互いがお互いをこう排除するような排他的なものではなく、包括的なものです。御子キリストの内住、うちに住みたもことは御霊の内住において啓示され実現されます。御霊を持つということは御子キリストを持つことと同じなのです。まあ、理解をするということと、そしてそのお方をいただくということはもっと素晴らしいことです。心を開いて私たちの心の中に住みたもうお方を信仰を持って捉え、彼と共に歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。神様、私たちは人間関係において、あるいは友達に去られてしまう、あるいは愛する人々を失ってしまう、そうした寂しさ、虚しさ、悲しさを覚えることがままあります。けれどもそれらのものを全部補って、あまりある主イエス様の御臨在をいただいておりますから感謝であります。あなたが共にいたもうということを信仰の眼を持って捉え、そしてあなたと共に歩むものであらせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。